説教祈り従え、新井純牧師です。
イスラエルの第3代の王であるソロモンが神殿を建築いたしました。もともと神殿建築はソロモンの父であるダビデ王も願っていたことではありますが、全てを神様に尋ね求めて行うダビデに神様は神殿建築をお命じにはなりませんでした。理由はもちろん明確ではありませんが、前回そのところを学んだ時にお話ししましたのは、もし人間が神殿を建築したなら、人間はそこに神様が臨在されると考えたであろうということです。しかし神様は人間が作ったもの、それがたとえ神殿だとしても、そこにいつも来られるわけではありません。神様はあくまでも自由な存在でありまして、神様の自主性というのは神様ご自身が守られるからです。ですから神殿そのものが偶像しかねない恐れさえある中で、神様はダビデに神殿の建築というのをお命じにはなりませんでした。しかし神殿を建てるということが禁止されていたわけではありません。あくまでも信仰の証として、そしてそれを育むものである限り、神殿そのものが否定されてはいなかったと考えます。加えてソロモンは父ダビデは隣国との戦争に明け暮れ、時間的にも労力的にも、あるいは財力的にも神殿建築には着手できなかった、そういうふうに理解をしている部分もあって、自分自身の即位の後、その地盤がある程度固まったこの時に、彼は父の念願でもあった神殿建築に着手した、それを志したというところでありましょう。その時に前回にお話をしましたが、ソロモンが建築した神殿は奥行きが27メートル、間口が9メートル、高さが 13.5 メートルという、まあ、今から3000年前の建物としては本当に立派なものであったというふうに考えられます。建物は実質3階建ての高さがあって、真ん中が吹き抜けの礼拝堂、壁の周りに、壁に沿って3階分のフロアが、備え付けられている、そういう構造でした。そのフロアというのは単なる廊下通路というのではなくて、まあ、例えばホールやスタジアムのような2階席3階席のように、もちろん今のホールのような立派なものではありませんが、そのように吹き抜けの真ん中の部分と一体化した礼拝堂のようなものだったと考えられます。上等な木材や石材が使われて、装飾品には金などがあしらわれるという極めて豪華なものでありました。完成までには7年を要したといいます。ソロモンが神殿を完成させた時、彼はこれを奉献するために長老たちを呼び集めて祭儀を執り行います。そして10階の石板が納められていたという契約の箱をはじめ、受け継いできた宝物を神殿に納めます。そして神様に祈りを捧げました。彼はこのように祈ります。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお納めすることはできません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。彼はこのように祈りました。ともするとこの神殿はソロモンが神様の御旨とは関係なく勝手に建築された、 でしたというふうに思われるようなものであったかもしれないのですが、彼のこの時点でのこの謙虚さというものは、父ダビデの信仰を受け継いだものであるということを私たちが知るには十分であるかのように思います。加えて神様はダビデに神殿建築をお命じにはなりませんでしたが、神殿はダビデの次の世代に委ねるという御言葉があったとも明かしされています。つまり神殿建築についてソロモンが直接神様から命じられたとは記録されていませんが、ダビデの代から受け継いだ果たすべき業であったというんです。そのためでしょうか、神様はソロモンの祈りにこうお答えになりました。私はあなたが私に憐れみをこい祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を聖別し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる。もしあなたが父ダビデが歩んだように無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら、あなたは父ダビデに約束した通り、私はイスラエルを支配するあなたの王座を常しえに存続させる。つまり神様はソロモンの神殿建築と、それが神様に信じ従う信仰の現れであるということ、しかもイスラエル民族を代表した信仰の証であるということをしっかりと受け止めてくださったようです。これはソロモン王にとって、またイスラエルの民にとって、この上もない恵みの言葉であって、大いなる慰めと励ましの言葉になったと言ってもいいかと思います。かつてモーセを通してイスラエルの民に与えられた実会の中心といえる、ただお一人のこの神様を信じてこの神様を敬うというこの掟を守る限り、ソロモン王の権威とこれに導かれるイスラエル民族は常しえに神様の庇護のもとにあり続けるということが今ここで改めて確認されたのでありました。しかしそれは裏を返せば、ただお一人の神様以外のものを神としたり背を向けたりするということが何を意味するか、これをイスラエルのために考えなければならないということでもありました。神様はこの最初の雨のような甘い言葉に続いてこのようにおっしゃったんです。もしあなたたちとその子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒めと掟を守らず、他の神々のもとに行って仕え、それにひれ伏すなら、私はあなたに与えた土地からイスラエルを立ち、私の名のために聖別した神殿も私の前から捨て去る。つまり神様を裏切った場合の代償というのは計り知れないものであるということがここに警告されました。これは神殿を建築するという動機が信仰の証であり、神殿という目に見える形で信仰を表したそうだとしても、そのことがイスラエルの民の安全や繁栄を保障するものとはなっていないということを示しています。信仰の証として建てられた神殿ではありますが、その神殿が人々を守るわけでも人々を愛するわけでもありません。人々を愛してくださり、これを守るのは神様であります。ましてや人間の信仰が人間を守るのでもありません。神様がお守りくださるのであり、神様が繁栄をもたらすんです。人間の力によって自らを繁栄させると思うのなら、それはとんだ思い違いです。ここで思い起こすことがあります。イエス様が 十字架に挙げられて死ぬことによって私たち人間の罪を清め、私たち人間を救いへと導いてくださったという、私たちが信じている福音についてです。かつてイスラエルの民には律法が与えられ、これを忠実に守ることが命じられました。しかし最初の人間アダムとイブがたった一つの約束さえ守ることができなかった、そのことに象徴されるように、人間が自らの意思で行う技によっては救われることはないということが証明されました。ですからイエス様の死による罪の贖いが必要になったわけです。ではなぜ律法は先に与えられていたのか。それは今もお話ししましたが、人間は約束を、掟を守り通すことができないということが証明されるため、言い換えるならば人間が罪なる存在であることを浮き彫りにするためであったのだと新約聖書は明かししています。どんなに頑張っても努力をしても人間は罪を犯さないではいられないのであります。宗教改革で有名になったマルティン・ルターは、当初はオーソドックスで熱心なキリスト教徒として日々悔い改めの祈りを捧げていたといいます。自分が犯してきた、あるいは今犯していると気づかされた罪を彼は懺悔し、あらゆる罪を神様の御前に告白し、これを懺悔して許しを請いました。しかしいくら懺悔をし、いくら悔い改めても、罪のかけらを自らのうちから完全に取り除くことができませんでした。つまり悔い改めても悔い改めても、次から次へと懺悔すべきことが出てきてしまう、思い浮かんでしまうのです。ついにはすべてのことを懺悔し悔い改めたとしても、もしかしたら自分自身がわからない、気づいていない、そういう隠された罪があるのではないかということに思い至ります。ということは、私はすべての罪をやはり悔い改めることはできないのではないか、いやむしろそれは不可能なことなのだと悟ります。ですからそうした隠された、あるいは気づくことのない罪まで含めて、自分が懺悔してこれを洗い流すというのではなく、全てをキリストにお委ねするほかに私が救われる道はないと改めて彼は思い起こしたのでありました。このことからわかるのは、まさに律法は人間の罪を浮き彫りにし、これを人間に自覚させ、自分の力に頼るのではなく、私たちを愛するがゆえに一人子を世にお送りくださった神様に全てをお委ねするほかないということを私たちに悟らせるために律法は働いた、そのように考えるのはなるほど、その通りなのだと思わずにはいられなくなります。私たちは罪の誘惑の前には無力であり、だからこそ心して神様の御前にぬかずくということを忘れてはならないということを肝に銘じさせられるんです。このことを神殿完成に際して神様がソロモンの祈りに応えた御言葉に照らし合わせるなら、大切なのはここに建てられた立派なこの建物ではなく、一人一人のうちにある神様への思い、信仰であるということがわかります。そのことを神様は改めてソロモンに確認させるように示されたのでありました。時は紀元前597年頃、神殿が建てられてから約400年後に、バビロニアのネプカドネザル2世、この人によってユダヤ人たちは捕虜とされて移住を強制されます。バビロン捕囚と呼ばれるものです。 これは後にペルシャの初代王となるキュロス2世によって紀元前538年に解放されるまで続いたといいます。この間に神殿は崩壊してしまいます。イスラエルの民は誠の信仰とは何かを問われ続けることになりました。しかし身勝手な人間の中にはこのような辛い目に遭うのは神様が自分たちを見捨てたからであるとか、神様は怠慢なのだという、まさに神をも恐れぬ暴言を口にする者もいたといいます。愚かにも程があると客観的に見れば言わねばならないでしょう。でも神様はすでに神殿奉献の際にソロモンに対してこのようにおっしゃっていました。こうしてイスラエルは諸国民の中で物笑いのとあざけりの的となる。この神殿は廃墟となり、そのそばを通る人は皆驚いて口笛を鳴らし、この地とこの神殿に主はなぜこのような仕打ちをされたのかと問うであろう。その時人々は、それは彼らは自分たちの先祖をエジプトの地から導き出した神主を捨て、他の神々に付き従いこれにひれ伏し仕えたからだ。それゆえ主は彼らの上にこのすべての災いをもたらされたのだと答えるであろう。このように神様はおっしゃっていました。神様は後の世に人間が神様に背を向けその報いを受けることになるということをこの神殿奉献の際ソロモンに示しておられたんです。ここにはもし神様に背を向けて離れ去るならという、あくまでも一つの可能性としての配信と、そのことによって導かれる結果について予言のように語られているのではありますが、人間とはそもそもそういう存在でしかないので、結果的にはここで神様がおっしゃった通りの結末を迎えることになりました。ただ注意しておきたいのは、人間が必ず神様に背を向けることになるというふうに断言されていたわけではないんです。あくまでも自由な意思で神様に信じ従うという人間の側のこの信仰の在り方によっては、そのような災いは起こらないという前提があったはずなんです。ですから、だからこそこの捕囚のような災いが起こったことの責任を人間は自らにまず問わねばならないということを忘れてはならないということです。エルサレムの神殿を建築するには莫大な資金、膨大な資料、そして計り知れない労力が集められたと言われます。それは神様を大切にするという信仰の証であったということには思いを馳せたいのですが、何度も言うように目に見える形のものが私たちを救いに導いたり繁栄をもたらすのではないということを私たちは心に留めておかなければなりません。そこで大切なのは、私たちが本当に神様だけを求めているのか、そこへの思いを確かなものとしているかという一人一人の内にあるその信仰の問題でありましょう。しかも信仰は目に見えませんけれども、全てのことをご存知である神様は、私たちの見えない内面、見えないこの信仰さえご存知であるんだということを私たちは覚えなければならないと思います。すなわち、私たちがいかに信仰深さを表面的に装ってみても、私たちの全てを神様はご存知だということです。髪の毛一本すらも数え上げられていると、そのように言われる神様に向き合うとき、私たちは本当に心からぬかついているかということを自らに問わずにはいられないのであります。もちろん神様を恐れ敬う信仰を持ちつつも、それでなお私たちは罪を犯し続けてしまう、そのような面を持っています。だからこそ私たちは私たちの罪をあがなってくださったキリストの十字架を見上げ、気づかされたこと、それらについては 懺悔し、悔い改め許しを請うのであります。罪を犯す者は必ず罰せられます。しかしその罰である死に対して、キリストは十字架の死によって勝利されました。私たちはそれを信じる者の群れです。神様は私たちを罰するためではなく、私たちを救うために一人子イエス・キリストをお使わしになったということを改めて心に刻みたいと思います。私たちは神様の愛の中にいるのであります。お祈りします。主なる神様、このひと時を感謝いたします。あなたの愛と恵みに満たされ、その中を歩む私たち、その喜びと感謝を抱きつつ、私たちのうちにある罪なる心を、そのふさわしくないものをあなたが取り除き清めてくださることを願い求めながら、あなたと共に歩む信仰の決断を日々新たにしていくことができますように、私たちを導いてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。